変わっては街角レポートのコーナーをお送りしましょう。レポーターが調布市内もしくはその周辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみ清水武史さんです。呼びかけてみましょうか。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武史です。今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ宮本さん、まあ、ここのところずっといろいろの調布の近くだったりとか、
はい、
ようやく先週少し遠くから来たなっていう感じしたかもしれないんですけども、今日はですね、私狛江の方に来ております。
あ、はい、
はい、あの狛江市は、はい、調布市のすぐお隣でして、
はい、
ラジオを使って、調布市とそして狛江市でのカバーしておりますので、
うん、
本当にちょっとこのコーナーで狛江市にお邪魔するのはずいぶん久しぶりなんですけれども、
はい、
はい、今日は狛江市からお届けします。で、今日外の空なんですけれども、調布市も狛江市もちょっと雲が比較的多いような空になってまして、
そうですね、
はい、でちょっと私今日半袖で外に出てしまったんですけれども、若干ちょっとね秋の風がだいぶ深まってきたような感じがしまして、
もう、
ね、
この番組の冒頭から今日は長袖でねって言ってますよ、は
い、
私、は
い、いやでもそういう情報に逆らってでも汗をかくのは真実のでと思ったんですけど、やっぱりそれでもね今日はやっぱ寒い感じですね。
そうですね、
はい、特にまあ夕べから今朝にかけてはなんか一段と秋の深まりを感じるなという、はい、今日この頃なんですけども、
明日もっと寒いんで気をつけてくださいね。
わかりました、はい、明日はちゃんと長袖で外に出たいなと思います。
はい、
はい、さてですね、私狛江市にあります狛江エコルマホールの6階の展示室に来ております。エコルマホールはですね、狛江駅北口、小田急線です。小田急線狛江駅北口を出ていただきましてですね、すぐ右手側の商業施設になるんですけれども、そこ1階はスーパーマーケットがあるんですけれども、4階から上がエコルマホールと呼ばれてまして、今日はその中の6階の展示室にお邪魔しています。今回こちらではですね、核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択狛江展が行われています。終わっておりまして、今日はですねちょっとそちらについてお話を伺っていきたいと思います。でお話を伺いますのはですね、核兵器なき世界への連帯展実行委員会の島田信之さん。島田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは島田さん、この核兵器なき世界への連帯展についてちょっと教えていただいていいでしょうか。
はい、この核兵器なき世界への連帯展は、核兵器の問題を安全保障のみならず、環境や人権、経済やジェンダーなど12の視点からその問題を考え、その廃絶に向けた連帯を訴える展示となっています。国際 NGO の ICAN、核兵器廃絶国際キャンペーンとですね、SGI 創価学会インターナショナルが共同制作をしました。この展示は2012年8月 の広島での核兵器防止国際医師会議世界大会で初公開されまして、まあ、それ以来ジュネーブの国連欧州本部をはじめ、ワシントン、長崎、沖縄など世界21カ国90都市以上で開催してきました。2021年1月に発行しました核兵器禁止条約についても紹介しております。
この展示自体はもうずっといろんなところ回っていて、もう一番最初は2012年と、10年以上にわたっていろんなところでやってるんですね。で、まあ、しかも ICAN との共同制作となんですね。
そうなんです。2007年に ICAN が発足して以来、SGI はその国際パートナーとして共通の目的である核兵器の廃絶に向け共に動いてきました。グローバルな意識啓発に向けたさまざまな取り組みや、まあ、政策形成プロセスにおける取り組みを共に推進してきました。皆さんもご記憶があるかもしれないんですけれども、ICAN は核兵器禁止条約の実現に貢献したことが評価されまして、まあ、2017年にノーベル平和賞を受賞しています。
そうなんですね。はい、でまあ、今回は核兵器なき世界への連帯ということなんですけれども、この今日行われている展示の具体的な内容についてもよろしいですか。
はい、この展示はですね、3章に大きく分かれております。パネル展示になっておりまして、はい、まあ、第1章の大切なものは何では、まあ、広島や長崎の歴史的な事例を取り上げ、核の脅威が今も続いていることを指摘しております。で続いて第2章からは具体的な話になりまして、12の視点、先ほど申し上げたんですが、12の視点から核兵器の問題を学ぶなりまして、暴力の文化の象徴とも言うべき核兵器について 環境、医療、経済、人権、ジェンダーなど12の視点からアプローチしております。そして第3章で私たちが求める未来、世界観を変えるというところではですね、一人一人の勇気と希望の選択によって核兵器なき世界を現実のものにしようと訴える内容になっています。何を大切に思うかという価値観に私たちの構造というのは左右されていくと思います。自分の行動が核兵器廃絶に貢献できるとは思えないということ方もいるかもしれませんが、私たち一人一人の行動は世論を高め核兵器のない世界への大きな一歩となると確信しております。
なんとなくすごい遠い世界のすごい大きなことかなっていうふうに感じるんですけれども、意外と身近なところに実はあるっていうことなんですね。国連の欧州本部でも、ちょっと各地で開催されているということなんですけども、これが開催されたということで、ね、
そうです。ジュネーブ国連欧州本部での展示の開幕式でコーネル・フェルタ議長よりこういうコメントをいただきました。この展示の多角的なアプローチは政府代表、市民社会、学術界をはじめ全ての人々が核兵器がもたらす諸問題の関連性を見出すために重要な示唆を提供していますと。またそれは次世代の人々が生きる政治環境づくりにとっても大きな意味を持つと思いますというコメントをいただきました。
そうですね、私もちょっと先ほど少し中を拝見させていただいたんですけれども、一番最初にね、大切なものは何ですかって、なかなかセンセーショナルなところから入っていて、でもっとなんか凄惨な写真とかが並べられてるのかなと思ったら、フルカラーでもうどのパネルも綺麗に、そして先ほどからご紹介いただいている本当ジェンダーの話題ですとか、あと経済とか、こんなところから入ってこういうふうに展示してるんだなって、ちょっとすごい身近にも感じたんですよね。
ありがとうございます。そうですね、今ウクライナ危機であったり、またロシアであったり北朝鮮という、核の話がある中で、子どもたちにもこの核の問題を、未来のがある子どもたちにも核の問題を考えてもらいたいなということもあえて思いまして、こういった見やすいパネル展示にしております。
さて、実はですね、核兵器を禁止して、ごめんなさいね、ちょっと次の話題に行ってみます。
はい、ね、核兵器をですね、この禁止、廃絶すると私たちの住む世界を大きく変えることができるんです。例えば世界の核兵器への年間投資額も、この約3割で再生可能なエネルギー開発ができて、気候変動への取り組みを大幅に進めることができます。最近この夏も暑くて、気候変動の問題が大きく取り上げられていますが、そういったところでも核兵器が関わってきていると、核兵器は私たちの日常に大きく影響を与えるとても身近な問題になっております。
そうなんですね。それではちょっと必見な内容になるんですけれども、最後にちょっとリスナーの方へのメッセージよろしいですか。
はい、本当にこの核兵器の廃絶の問題を取り上げるにあたって、さまざま私も勉強をしながら、そういったことを伝えていければかというのを考えて演じさせていただいております。今回パネル展示に加えて、ショーケースにですね、広島長崎であったり、核の悲惨さを伝える品もですね、展示をさせていただきますので、ぜひ見ていただきたいと思います。核兵器が身近な問題であるということを伝えていまして、なぜ廃絶しなければいけないのか、また来場の皆様にとって、大切なものかは何かを考える機会にしていただければ幸いです。またそしてお互いに意見を交わす対話の場としていただけたら、主催者としてこれに勝る喜びはありません。核兵器のない世界への大きな一歩になると、この展示が思って獲得しておりますので、ぜひ多くの皆様の来場を心よりお待ちしております。
ありがとうございます。核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択の狛江展は、狛江エコルマホールの6階展示室で明日9日、そして、11日水曜日にも開催されます。10日火曜日が休館日となりますので、こちらだけお気をつけください。時間帯は午前10時から夜8時30分までです。最終日の11日水曜日に関しましては午後4時までとなります。入場料は無料となりますので、ぜひお出かけになってみてください。宮本さん、
はい、
ちょっと今日私も少し拝見させていただいただけなんですけれども、やっぱり先ほど島田さんがお話しくださったように、こんな自分の身近なことが意識変えることって、実
はその核廃絶に近づくんだなということとかがすごい心理的な面だったりとか、科学的な面とかいろんなところからフューチャーされているので、ぜひともですね、連休の間ですけれどもちょっと時間を作って足を運んでいただきたいなと思います。というわけで今日はですね、狛江エコルマホールから核兵器なき世界への延滞狛江展について、島田信之さんにお話を伺いました。島田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。ね、ウクライナの問題とか北朝鮮の問題もありますし、今朝のニュースでもお伝えしましたパレスチナとイスラエルの問題も本当に今挙げたところだけでなく世界中のどこかで必ずまだまだ紛争が解決されていなくって、そしてそこでこの先何が起きていくかっていうようなことにもね、知るっていうことがまず何より大事だと思います。ぜひこの狛江エコルマホールで行われている核兵器なき世界への連帯、お出かけになってください。